皆さんこんにちは。日本マイクロソフトの西明です。アプリ開発においてうまく動かない局面は様々あります。経験したデバッグとテストの数だけ開発者は成長するのかもしれません。私自身マイクロソフトに入社する前、とある会社でですね、製品のトラブルシュートや製品の国際化をリードするチームに所属していました。当時は UNIX、LINUX、Windows と分散環境で展開される製品のトラブルシュートもたくさん行いました。マイクロソフトでエバンジェリストになってからは激しい開発の現場から離れてしまったんですけども、唯一シルバーライトに関してだけは未だにソースコードアクセス権を有しています。シルバーライト2からシルバーライト5までですね、マイナーなトラブルなんですけど、いくつか解決したことがあります。基本動かないことを放置するのは嫌いなので、大きなイベントの中でもですね、こう動かない事象をライブでデバッグすることがあります。よろしくお願いします。さて、このセッションですけども、デバッグテスト、パフォーマンス測定の観点で使えるツールを、ご紹介する目的でお届けします。ですので、デバッグの方法論とかテストの方法論について触れるわけではございません。ご注意ください。まず最初に、一般的な話を共有させていただいた後ですね、それぞれのシナリオにおいて使えるツールをデモを交えてご紹介していきます。ちょっと昔話をするんですけども、1990年代後半にですね、ニフティサーブのフォーラムの中で、一発感動鏡というテーマがありました。C 言語のプログラマーであれば、ソースコードを書き終えた時点でコンパイルエラーがない。出来上がった実行形式ファイルはエラーなく動作する。それくらいソースコードをきちっと書こうという考え方の提唱がありました。私自身当時はその考え方に賛同できたんですけども、時代が変わって分散システムが一般となった今、なかなかこの一発感度って難しいなと思っています。ビジュアルスタジオのテキストエディターは進化を遂げて、バックグラウンドでコンパイラーがオープンチェックをしてくれます。皆さん活用されてますか？このエラーチェックを利用するようになると、一般的なテキストエディターだけで開発するのはちょっともったいないかもしれません。デバッグが完了した。開発環境でもしっかり動作した。それでもなお問題は起こります。できればこのような経験はしたくないんですけども、世界のどこかでまさに今起こっているかもしれません。IT エンジニアの皆さんのお仕事は、お客様の問題を解決し、お客様が成し遂げたいことを簡単にできるようにすることです。バグはないんだけど、なんだか遅い。時々動作が不安定。そういう事象が重なると、お客様はとても不安になります。なかなかこのアプリ開発の世界は大変なんですけども、特にトラブルが起きたときにですね、逃げないことが重要です。誠意を持って対応することによって、お客様との信頼を高めることができます。時にこれらを全てを一人で担当するという特殊な事情もあるかもしれません。ですが、基本はチームの中で果たすべき役割に注力したいものです。そのためにも、提供されているツールを知って、開発の中でぜひ役立ててください。まずはデバッグの話をしていきます。デバッグを進めるにあたって、皆さんに覚えておいてほしいことは、デバッグ実行も一通りではないということです。開発環境におけるローカルコンピューターで実行する、あるいは開発環境の中でシミュレーターで実行する、はたまたリモートツールズ4ビジュアルスタジオを使ってですね、皆さんお持ちのタブレットの方にビジュアルスタジオからアプリをデプロイしてデバッグするという方法、この3通りでデバッグ実行ができます。それではよくある問題を見ていきましょう。まずここに開発途中のアプリがありますので、実行してみます。デバッグ中なんですけども、データのロードをしてみましょう。 なんかおかしいですね。もう一回やってみましょう。どうやら何らかの例外が起こってクラッシュしているようです。で、よく見るとですね、この Windows Store アプリなんですけど、例外をちゃんとハンドルしてないとですね、再起動するような感じになっています。それではこのプロジェクトの中身を見ていきましょう。今度はそのアプリのソリューションを開いた状態でデバッグ実行してみます。ローカルコンピューターで実行しましょ
ビルド完了。
う。データをロードします。
ここがポイント。
今ここでブレイクポイントを止めています。で、今このブレイクポイントに至るまでなんですけども、この呼び出し履歴にご注目ください。まず最初に、このボタンがクリックされた時のタイミングですね。Await Load Data Async という非同期のメソッドが呼び出されています。で、呼び出し履歴をたどると、非同期の呼び出しがあった後、今度は Load Data Async というメソッドが呼び出されています。このローカル式ご注目ください。で、切り替えると、今度は別のメソッドに入っているんですけども、そのメソッドの中のローカル式がちゃんと見えるようになっています。で、さらにブレイクポイントが止まっているところですね。同じくローカル式が変わっていることがわかります。Windows ランタイムの世界なんですけども、50ミリ秒以上かかる処理のメソッドはすべて非同期になっています。で、Async Await パターンを使って皆さんは、気持ち同期で書いてるような形で非同期の処理が書けるんですけども、ビジュアルスタジオの中でこの非同期の呼び出しがどのようになっているか、きちっとこの呼び出し履歴を通じてですね、確認することができます。で、さらには非同期なので複数の並列のタスクが動いているんですけども、このタスクウィンドウを見ることによって何が実行されているのかを確認することができます。で、このあたりの D アンダースコアアンダースコア0とかって一体何かなんですけども、ソリューションエクスプローラーを開いて、すべてのファイルを表示して、このアプリの中身を確認してみましょう。文字が小さいので、ちょっと大きくしますね。こちら C シャープがですね、コンパイルされた IL のコードなんですけども、こちらご覧いただくと、このロードデータ Async D アンダースコアアンダースコア0とかですね、このように書かれています。さて、このまま続行してみましょう。ビジュアルスタジオの方で今起こっているエクセプションがきちっと表示されています。404なので、このリソースが見つからないということですね。で、こちらで中断しましょう。リソースが見つからないということなので、何らか、おそらく URI が違っていると思うので、こう確認しますね。で、ここですね。これちょっと古いままになっているようなので、これを、直しましょう。一回デバッグを終了しますね。デバッグを終了して、こちらを正しい URL に直します。では、もう一度実行してみましょ
ビルド完了。 ここがポイント。
このまま続行します。例外は起こらないんですけども、なんか表示がおかしいようです。もう一度詳しく見ていきましょう。先ほどここの HTTP クライアントの通信において404が発生したんですけども、今度はもう起きてないので、もう一度再起動してみて
ください。ビルド完了。ここがポイント。
F10 キーを押して、通信が完了するのを確認します。で、こちらのリザルトの変数を見るとですね、JSON の文字列が返ってきているのがわかります。で、Visual Studio 2013 アップデート2から JSON Visualizer というのが入ってきました。こちらを使うと、JSON の文字列の中のこのプロパティをきれいにこう展開できるように、この配列の中ですね、確認することができるようになっています。どうやら正しくデータは取れているようなので、何らか XAML に展開するところに間違いがあるようです。そのあたりを確認していきましょう。それでは、app.xaml.cs に行きます。で、実は、今の Visual Studio 2013はこのバインディングフェールドっていう、イベントをこうデバッグセッティングズの中につけることによってデータバインディングのエラーを検知することができます。ではもう一度先ほどのアプリを実行して
ビルド完了。
出力を確認。
ここがポイント。
で、このまま続行します。この状態で出力ウィンドウを見てみましょう。そうすると何らかこのバインディングに間違いがあることがわかります。これネームのタイプミスですね。こちらは多分イメージ URI が正しいです。もう一度これ
確認します、ね。ビルド完了。ここがポイント。
先ほどのリザルトを見ると、JSON ビジュアライザーで見るとネームとか URI って書いてあるので、このあたりが間違っていると思います。で、このあたりを修正しましょう。で、XAML の中身を確認して、ここが URI、 ここのネームのところを直します。正しく表示されているのがわかります。実はこれサンプルデータソースを使ってこれそもそも、デザインしているので、きちっとこうサンプルデータを使っていればこのバインディングエラー起こることはないんですけども、先ほどのバインディングフェールドのイベントを使うことによってこのデータバインディングのエラーを見つけることができるので、ぜひ活用してください。戻ります。例外をどうトラップするかっていうのは選択できますし、非同期処理のデバッグ、タスクの実行中の状況っていうのは確認できるようになっています。 あと JSON ビジュアライザーによってどのようなデータを受け取っているのかを確認することができます。あとこのデータバインディングエラーの検知は非常に便利なので、ぜひご活用ください。続いて条件付きブレイクポイントを簡単にご紹介します。この条件式を記述しておいて、その条件に合った時にブレイクポイントを設定するというものです。ではそれではここにブレイクポイントを設定してみます。でその際に条件を選びます。でこのアイテムのネームの中にカタカナの運の文字があった場合に止めてみましょう。
ビルド完了。ここがポイント。
続行します。
ここがポイント。
今止まってるんですけども、ここピン止めすると今このリンゴの運に一致してるのが分かります。続行します。
ここがポイント。ここがポイント。ここがポイント。
条件に合致したものが、分かるようになっています。でこの条件付きブレイクポイントを少し応用してですね、これもう一度設定して、今のこう条件に対してですね、ヒット時を選んでおいて、このメッセージを表示するっていうのをやります。で変数を表示させたい場合はこのその中に変数名を書けばいいので、でこの続けて実行するを選択した状態でこちらを動かしてみます。で先ほどのこの通信のブレイクポイントを外した状態で
ビルド完了。
でアプリの処理自体はそのまま進行していますけども、ビジュアルスタジオの方に戻ると、こちらですね、今条件付きブレイクポイントの中に入れたもので、ヒット時の文字が出ているのが分かります。こちらを使うことによって条件付きブレイクポイントの応用編として元のコードを変更しないでデバッグ出力ができるようになります。続いて Windows Store アプリの実行状態のデバッグを考えるにあたって、まず基本的な話をおさらいしましょう。Windows Store アプリは起動した後、例えば別のアプリが起動することによってバックグラウンドに回るとか、画面がロックされてバックグラウンドに回るとかですね、そういう瞬間にですね、一時停止のイベントが起こります。で一時停止中にですね、アプリの実行を中断させるのに、だいたい5秒間の猶予があるので、その間に状態を保存してください。通常は何もなければ、中断状態からきちっと再開します。ところが、まあ、メモリーが足りないとか、強制終了されてしまった場合というのは、残念ながら通知なくアプリが終了してしまいます。で、Windows Store アプリは、 まあ、モバイル環境で使うことを前提として設計されているので、この仕組みについては皆さんきちっと理解してください。で、この中断、再開、中断とシャットダウンという状況なんですけども、基本ビジュアルスタジオからデバッグ実行した場合っていうのはアプリは基本的に止まらないんですが、それをシミュレーションすることができます。ではその様子をデモでご覧いただきます。
ビルド完了。
ちょっとすごく、分かりやすい感じで、やっていきたいんですけども、まずこちらのショーログを選ぶと、まあ、起動した、いつ起動したみたいな状況が出ています。で、この状態でライフサイクルイベントを選んで中断を選びますと、
ここがポイント。
今ビジュアルスタジオ上は中断のところでこれブレークポイントが止まっています。で、この一時中断するときのこの処理のですね、デバッグするときこの方法を利用してください。もう一度いきますね。
ビルド完了。
ライフサイクルイベントで中断を選ぶ、
ここがポイント。
今中断状態で止まっています。で、続行して今これ中断してるんですけども、中断から再開してみます。
ここがポイント。
再開のイベントのところで停止するのが分かります。もう一度続行します。今起動して中断して再開してっていうのが分かります。で、中断とシャットダウンをかけると、
ここがポイント。
このまま続行するとアプリ自身は、終了します。終了するんですけど、これもう一度
ビルド完了
アプリを実行するとですね、まあ、前回の状況がターミネートだっていうのが分かります。で、これどうやって知るかなんですけども、アプリが起動したときに前回の実行状態っていうのを知ることができます。で、このターミネーティッドっていうのが、強制終了されたってことが分かりますので、通常はこの状態で保存したものを、読み直しをしてください。続いて共有コントラクトのデバッグについてご紹介します。例えば今これインターネットエクスプローラーが動いてるんですけども、チャームを出して共有を選ぶことによって別のアプリと連携をすることができます。で、この共有コントラクト、共有データを受ける方ですね、これをどうデバッグするかについてご紹介します。で、ここでは簡単に、APP1 というのを作りまして、このアプリの中に共有コントラクトを実装します。追加で新しい項目を選んで共有ターゲットコントラクトを選びます。で、必要なファイルがセットアップされますので、あとはシェアターゲットページですね。このアクティベートのところ で、ブレークポイントを置いてデバッグします。でどうするかですけども、プロジェクトのプロパティを開いて、デバッグタブを開きます。でここでですね、起動しないが開始時に行動デバッグというところにチェックを入れます。ではデバッグ実行しましょう。そうすると画面上のアプリケーションはこう立ち上がってこないんですが、でインターネットエクスプローラーを選んで共有からこの APP1 を選んでみましょう。
ここがポイント。
フィッシュなウィンドウは一回閉じますね。でこのアクティベートのイベントのところできちっとこうブレークポイントにヒットすることが分かります。あとはこれを順番に見ていけば、共有プロパティ、共有されるコンテンツの内容をですね、確認することができます。でこちら XAML も HTML も同じようにできますので、ぜひご活用ください。それではテストの話に入っていきます。まず Windows アプリのテストプラン、 Windows Store アプリの UX テストケースというのと、 Windows Store アプリのテストケースというのが用意されています。ブラウザで確認してみましょう。こちら Windows Store アプリ UX のテストケースです。特にまあ開発の前にぜひご確認いただきたいんですけども、例えばアプリは意味のあるスプラッシュ画面を使うみたいなのが書かれています。特にきちっとしたデザインをしていただきたいなという意図がございます。もう一つが Windows Store アプリのテストケースです。こちらは Windows Store の認定要件に準拠する目的が重要なんですけども、まあ、それ以外に忘れがちな機能をですね、きちっと確認いただくようこういったドキュメントになっています。続いて単体テストです。単体テスト皆さんお使いでしょうか。こちらはユーザーインターフェースを伴わないクラスのテストにご活用ください。画面を切り替えます。すでにこう作ってあるんですけども、まあ、作り方としてはソリューションメニューから追加で新しいプロジェクトを選んで単体テストライブラリを選んで進めていきます。ここでは先ほどデバッグした通信部分ですね、テストケースにしてあります。ポイントは Async Await パターンなので、ここ戻りをタスクにしておく必要があります。では選択したテストを実行してみます。
ビルド完了。
でエラーとなりました。でこちら404になってるんですけども、先ほどのここですね、URL を、が間違ってるってことがわかるので、これもう一度修正して、こちらをビルドしてもう一度
ビルド完了。
テストしてみましょう。
ビルド完了。
でこちら、テスト成功というのが分かります。
ビルド完了。
コードマップを使ってですね、あとコードレンズを利用してこのテストがきちっと成功していることを確認することができます。ぜひこのような機能もご活用ください。続いてコード化された UI テストです。コード化された UI テストはそのものズバリなんですけども、ユーザーインターフェースをテストする目的のツールになっています。こちらすでに作ってある UI テストの画面になります。 このザムルウィンドウ .launch っていうところに、ここにアプリケーションの ID を入れています。あとはその UI マップ上の特定のコントロールに対して、タップ操作をするとか、アプリ全体に対してキーボードを送るといった、操作をつらつらと書いていくことができます。で、従来のこのデスクトップアプリなんかの、コード化された UI テストの場合、途中の操作を記録できるんですが、Windows Store アプリの場合、この途中の操作は記録できないので、すべて、皆さん自身で書く必要があります。で、ポイントだけご紹介すると、コード化された UI テストビルダーで編集っていうのをやっておいてですね、でどこを起動するかっていうのを選んでおいて、コントロール、シフト、I のキーを押すと、例えばここにオートメーション ID っていうのが出てくるので、これをクリップボードにコピーしておきます。以下同様にしてですね、操作したい対象を捕まえては記録するようなことをしていきます。一旦この内容は破棄しましょう。ではこのテストを実行してみます。選択したテストの実行を選びます。
ビルド完了。
でここから私は手を離した状態でこのテストを見ています。で、商品を選択して注文送信のアプリバーのボタンを押して、名前と住所と電話番号を入力して、最後に OK ボタンをタップします。で、ビジュアルスタジオの方に戻りますと、今こういう UI テストが成功しています。こちらの UI テストでは、こう正常に注文できたっていう最後の画面を確認して、テストの完了を確認しています。さて、このコード化された UI テストは、Windows Phone でもご利用いただけます。で、先ほど同様ですね、Windows Store と同様ですね、ZAML Window Launch から始めて、必要な操作を、自動化することができます。それではこの App Navigation テストを実行してみましょう。
ビルド完了。
で、アプリを起動してページを切り替えて、必要な項目を入力して、で、内容が正しいかというような、ことをチェックすることができます。ぜひこのコード化された UI テストを、ご活用ください。それではパフォーマンス診断に入っていきます。ビジュアルスタジオの中にはパフォーマンスと診断という機能が入っています。XAML と HTML それぞれに入っています。CPU の使用率や UI の応答性、エネルギー消費、メモリ使用量をモニターすることができます。ただこのメモリ使用量は他のツールと同時に利用できないのでご注意ください。具体例でご覧いただきます。Windows Phone のアプリケーションでパフォーマンスと診断を選び、メモリー使用量について確認してみましょう。
ビルド完了。
診断セッションを開始します。で、途中のスナップショットをこう作ることができるので、適宜作っていきます。まずプレイヤーを選んでおいて、最初のプレイヤーを選びます。スナップショット。で、別のプレイヤーを選んで、スナップショットを作って、はたまた別のプレイヤーを選んでとやっていきます。で、これ繰り返していくと何かちょっと奇妙なことに気がつきます。どうやらメモリーがこれ解放されてないようです。停止しましょう。 こう順にこう見ていってるんですけども、どんどんどんどんこうオブジェクトが増えてしまっていることがわかります。でこれ陥りがちな問題なので皆さんと共有します。実はこちらのコードなんですけども、このプレイヤーの詳細ページのところで、このハードウェアのバックプレストのイベントハンドラーをこうマップしてるんですけども、こちらの開放がなされてないんですね。で従ってどんどんどんどん、ここの不必要なメモリーがですねリークしていきます。こういうのはぜひご注意ください。これを回避するためですけども、きちっとイベントハンドラーをデタッチしてですね、起こらないようにします。もう一度確認してみましょう。パフォーマンスと診断を選んで開始を選びます。
ビルド完了。
で先ほどと同様に、スナップショットを取りながら、プレイヤーを選び、あるプレイヤーを選んで戻ります。また別のプレイヤーを選んで戻ります。別のプレイヤーを選んで戻る。今度は、メモリーが増えていかないことがわかります。しばらくすると下がるんですね。という形で、パフォーマンスと診断の機能をですね、ぜひ、ご活用ください。で最後に、Windows パフォーマンスツールキットについて、ご紹介いたします。こちらは Visual Studio ではなくてですね、Windows SDK、Windows ADK に入っているツールです。今ここにアプリが一つありますので、こちらを使いながら記録をしてみたいと思います。まずは、Windows パフォーマンスレコーダーを、起動します。でいくつかあるんですけども、まあ、HTML アプリケーション分析っていうのを選んでおいて、開始を押します。でアプリビューに移ってデモアプリを動かします。で UI スレッド CPU イッシュを、タップします。で終了します。終了したらセーブボタンを押します。コメントを押してセーブボタンを押します。で今サンプリングしたいくつものイベントが、記録されます。で保存が終わりましたら Open in WPA Windows Performance Analyzer でこちらを開きます。で続いて、こちらを分析するためのプロファイルを開きます。 HTML アプリケーションアナリシスを選びます。続いて、トレースメニューからロードシンボルズのところなんですけども、コンフィギュアシンボルパスを選んでおいて、頭にこうドットを打った後、ロードシンボルを選びます。で必要な、シンボルがロードされるのを待ちます。でこちらの見方なんですけども、まず一番上ですね、まあ、主要なプロセスがあるんですけども、この HTML のアプリケーションに関わる部分が、出ています。で今回見たいのはこの WPA デモ HTML アップなので、こちらを選んでおきます。でこちら、ズームを押してですね、この選択範囲を選びましょう。 Windows 8.1 とか Windows 8ですけども、デスクトップウィンドウマネージャーというのを通じて画面がコンポジションされて描画されています。まあ、ですのでこのそのあたりの負荷状況なんかも見ることができます。でここでは、CPU ユーセージを一つ選んでおいて、フィルタートゥーセレクションで、特にここが CPU がスパイクしているので、このエリアをもう少し深掘りして見ていきましょう。ズームします。で他の部分、もう絞り込んでしまっているので、一度閉じてしまいますね。で問題点をドリルダウンしていきたいんですけども、この WWA ホストのところを選び、フィルタートゥーセレクションを選びます。でそうするとここえらく重たくなっているので、この辺りを確認するとですね、どうやらこう JavaScript のところに何か問題があるようです。展開していくとですね、いろいろと見えてきます。でどうやらここですね、この cpuissue.js というところのページに問題がありそうです。ではそのソースコードを確認してみましょう。先ほどの WPA の分析の方に戻ると、CPU issue JS っていうところに、18行目24行目って書いてあるので、そのあたりのソースを確認します。どうやらこのあたりですね。でここで無限ループを作ってですね、処理をしているところにどうやら問題があるということがわかります。でこれらのツールを使うと、まあ、手元にそのアプリの詳細な情報がない状況においてもですね、現象を詳しく分析することができるので、ぜひご活用ください。最後にリリース前の最終テストについてお話しします。 Windows アプリ認定キットです。 Windows App Cert Kit WACKWACKと呼んでいます。こちらは Windows Store にアプリを提出する前の事前テストツールとしてお使いください。こちらは皆さんが、パッケージを作るときに、すぐに呼び出せるようになっています。あるいは、まあ、手動で呼び出すこともできますので、好きな形でご活用ください。でこの WACK のテストそのものは、Windows Store の自動テストと全く同じなので、このテストに通らないと、Store の審査には、通ることができません。でパフォーマンスに関する内在的な問題を知ることもできますので、これ企業内展開においても、事前に、チェックしていただくと、役に立つと思います。で使い方ですけども、まあ、簡単な方法としては、アプリパッケージを作ります。でソリューション構成をリリースにしておいて、アプリをビルド
完了、
Windows アプリ認定キットを起動します。でテスト項目が非常に、まあ、詳細に書いてあるんですけども、基本全部チェックした状態で 次へを選びます。そうしますとアプリの検証が始まって、数分後の後には、成功か失敗かが分かるようになっています。まとめになります。このセッションではアプリのデバッグ、テスト、パフォーマンス測定に関わる部分をですね、ご紹介しました。ぜひツールを活用してですね、効率よく問題を発見してください。で、特にまあ皆さん、いろんなアプリを作ってですね、どんどんどんどんリリースしていただきたいと思います。参考リソースとして、Windows Store アプリのデバッグとテスト、Visual Studio 2013のデバッグと診断がありますので、こちら、しっかりお読みください。あと途中紹介した HTML のところですけども、 WWA ホストっていうのでホストされているので、先ほどの WPA のところで利用しました。こちらが XAML のアーキテクチャになっています。でそれぞれの Windows のアプリはですね、デスクトップウィンドウマネージャーによって表示をまとめられているのでですね、このデスクトップウィンドウマネージャーの負荷っていうのもぜひご確認いただくようお願いします。このセッションではこちら3名の方の協力を得て、ご提供しました。皆さんそれぞれにですね、デモアプリとかを、いただきながら、どうやったら動かしたらいいかみたいなところも、相談に乗っていただきながらですね、このセッションを準備いたしました。皆さんに感謝します。以上をもちまして、私のセッションは終わります。どうもご清聴ありがとうございました。